このポッドキャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう私三浦が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのはトルコ建国100年の自画像です。よろしくお願いします。はい、皆さん大変お待たせいたしました。週1回更新って詐欺ですよねと思っているんですけど本当申し訳ありませんでしたね。なんか更新しようかなって思いは消え、思っては週末が予定があり、これいつも本当に週末に一人で喋って配信してるという少し寂しい生活をしてるんですけど、ありがたいことになんだかんだバタバタしていまして撮れてなかったです。大変申し訳ありませんでした。なんですけど、この本は紹介しないと2023年終えられないなということにふと気づきまして、紹介させていただきます。内藤正則さんにが書かれています、岩波新書から出ているトルコに関する新書です。で、建国100年ってあるんですけど、私すっかり忘れてたんですが、すっかり忘れてるのはどうなのかって感じですけど、1923年がトルコの建国の年なので、ちょうど100年にあたる。はい、ということで今年やらないでいつこの本を紹介するんだってことに気づいちゃったわけですね。はい。あ、で、なんでトルコのことにこんなに執心なのかというと、だいぶ前にこのポッドキャストで紹介したんですけども、物語イスタンブールの歴史というね、新書、中古新書から出ている本をですね、紹介した回でもちょっと話したんですけど、トルコに1年間留学してたんですよね。メルハバー、こんにちはって言いました。はい、ということで、トルコに1年間私交換留学で行っていたことがあって、それがきっかけですごいトルコという国には関心があるんですね。ただ大学の専攻がトルコ語だったかというとそうでもなく、その後中東に関する研究をしたかと言われたらそうでもなくという感じなんですけれども、ちょうど19歳から20歳になるタイミングでイスタンブールのコチ大学というところに留学していて、すごい自分の経験になって、トルコには感謝しているということですかね。トルコのおかげで世界の見え方が変わったなというふうに思っています。で、その時から内藤正則先生の本は結構読んでいて、かなり著作も追いかけてる方かなとは思っています。はい、当時留学する前に買った本はですね、トルコ中東情勢の鍵を握る国っていう集英社から出てる、これちょっとソフトカバーの単行本みたいなやつを読んでいまして、これも書き下ろしだったんですけど、で今回、100年にあたってこのトルコの新書が赤から出たという話ですね。で、どういうもの話かっていうと、エルドアン政権が成立するまでの過程っていうのにかなりフォーカスして、トルコの現代を、ちょっと歴史的というか、この100年の歴史のところからまた見ていくっていう風な一冊になっているので、100年目の歴史見れるやろって思った方からするとちょっと拍子抜きする部分もあるかなと思います。で、もし100年分の歴史を読めならってね、どうしたらいいんだろうっていう方は、今井康平さんが書かれているトルコ現代史、オスマン帝国崩壊からエルドアンの時代までっていう本があります。これは2017年に出た本なのでちょっと前にはなるんですけれども、ここの過程を知りたい方はこちらの中古新書の方がおすすめだと Amazon レビューにも書いてあったんですけど、私もそう思います。はい。です。なので、この本自体は、そのエルドアンがここまでどうやってきたかとか、細かいですね、今回の岩波新書の方ですね、細かいそういう宗教観とか、そういうイスラム主義っていうのをエルドアンがどうやって打ち出したかとか、あるいはそういうヒジャブの論争がトルコはずっとあったんですね。これはいわゆる女性が身につけるスカーフのことなんですけれども、 トルコって、まあ、イスラム教徒の国だけれどもヨーロッパっぽい国だっていうざっくりした認識が、まあ、日本の方々はあるんじゃないですかね。あるんですかね。ちょっとわかんないんですけど、私も行く前でどういうイメージだったんだろうな、そう考えると。行く頃のイメージは、多分トルコにちゃんとその入国する前のイメージっていうのは、その中東の国で、まあ、日本のことが結構好きらしいとか、西洋化したところまでは世界史が好きだったらなんとなく分かっていたって感じなんですけど、まあ、実はこのヒジャブっていうのはかなりトルコでは難しい問題で、特に制服が存在しない大学、いわゆる高等教育の場で女性がそういうヒジャブみたいなものを身につけてきていいのかっていうのも長い間論争で、大統領夫人とか、首相夫人とかも、まあ、エルドアンになるまではヒジャブをつけないで登場しているっていうことがほとんどだったそうなんですね。まあ、それは世俗主義の国で行こうと、フランス式のライシテというシステム、世俗主義の、まあ、規定みたいなのがあるんですけど、これをトルコは導入したので、まあ、かなり公の場で宗教的モチーフを身につけないでおこうっていうところが長くあったらしい。らしいとか、そうなんですね。まあ、そこら辺の対立というか、まあ、論拠であったりとか、まあ、どうやって変化していたかっていうところも含めて、すごいかなり細かく書いています。ね、私は、まあ、正直留学するまではそういうスカーフの問題っていうのは、そのチャドルとかブルカとかかなりすっぽり覆い隠してしまうもののイメージだったりだとか、イランみたいに、まあ、つけなければその人前で歩いてはいけないっていう厳しい法律がある国みたいなイメージがあって、まあ、女性の抑圧の象徴って思っていたんですが、まあ、そのトルコを見ていくと、まあ、それはどうなのかっていうところがね、また別の視点で見れる問題であると思うので、まあ、なんかそう思うとここの問題だけね取り上げて本人もなるとは思うんですけど、ニッチすぎますかね、しょうがないですけど、面白いトピックというか興味深いトピックだなとは思っています。なんで自分がそう思うかっていうと、留学していた時に移民に関する授業を、まあ、その大学で受けていて、まあ、その先生はドイツにも行ったことがある、ドイツ語も堪能な先生だったんですが、その先生が言ったのは、そのトルコに行った時はスフにヒジャブっていうのは女性の抑圧 の象徴だと思っていて、まあ、男性の先生なんですけど、そう思っていた。だけれども、ドイツにすごいその考え方が変わったっていうことをその先生が言っていて、私もそのトルコに行ったおかげで、そういうものに対する価値観っていうのが、逆に私の前トルコに行ったおかげでは変わったかなっていうところがありました。なんです、なんかそこら辺のこともね、考える、なんか軸になるような、トルコの事情を知るっていうのは、そういう軸にもなるかなって思うので、ぜひ読んでいただきたいなって思うんですが、この今回のですね、内藤正義先生の本自体は、まあ、正直なこと言うと、この現状にすごいアップデートされているので、そういう意味では面白いんですが、まあ、みんなさんがそんなにトルコ人の固有名詞に慣れていないと思うので、もしかしたら非常に混乱する部分もあるかなとは思います。すごい入門書っていうよりかは、まあ、もちろん新書なので読みやすいとは思うんですが、現在の事情に合わせてすごい事細かに説明されています。なので、アヤソフィアの、私的には、私だけアヤソフィアのところの、なぜ接続化された博物館からモスクに今戻っているんですが、私がいた時はモスクじゃなかったですね、博物館だったんですけど、そこがどう変わったかとか、そういうところの背景まで詳しく説明されているという意味では、まあ、最近起きたコロナ禍の中で起きた出来事ですので、すごいキャッチアップされていると思いますし、今回の大統領選の内容にまで踏み込んでいるので、最新の情報が触れれるっていう意味ではめっちゃいいんですけど、難しいかなと思う、ね、ちょっと思ったりします。ので、他にも内藤先生いろんな本出されています。 例えばですね、一番とっつきやすいもので言うと、ちくまQブックスから出ているトルコから世界を見る違う国の人と生きるにはっていう本とかは、ちょっと以前のものの内容をちょっとアップデートさせたものになっているんですけれども、ちくまQブックス自体がちくまプリマーの新書のより前に読みやすいノンフィクションをっていうところで出されてるシリーズですので、かなり気軽に読める本かなっていうふうに思います。あとトルコという意味では、トルコって実はトルコ人の人たちって冷戦下でかなり西側の西洋諸国に労働者、期間限定労働者としてそのまま移って定住しているっていう面があるので、外国人労働者っていう視点でも内藤先生がいろんな本を書かれています。外国人労働者、移民難民って誰のことっていう本が出ていて、これちょっと前の本にはなるんですが、2019年かそれでも、こちらもすごい読みやすいですし、これは日本の移民対策あるいは外国人労働者に関する法案に対しての、メッセージっていうところも含めて書かれてる本ですので、日本に即して今のそういう現状を見ていきたいって方はそれも良いかなと思います。でですね、今年はやっぱりね、なんで気づかなかったのこの12月までって感じなんですけど、やっぱ建国100年イヤーということで、他にもトルコに関する新書がいろいろ出ています。私が積読していてお前いつ読むんだってなってるのは、これは歴史系の本にはなるんですけれども、小笠原博之さんが書かれている本で、ケマル・アタテルク、オスマン帝国の英雄、トルコ建国の父ということですね。ありがたいですね。ムスタファ・ケマルに関する本って意外と日本でないくて、これは熱い一冊だと思っております。これはトルコを建てた、国を建てたダンディーなおじさまなんですけど、トルコに行ったらですね、この人の写真がですね、そこら中にもう飾ってて、やばい国なんじゃないかなって思うところもあるんですけど、この人の顔が表紙のね、ノートとかあるんですよね。ちょっと日本人の感覚で言うと、これと同じ値に値する偉人っているかなって、ちょっとね、いないんじゃないかなって思うとこなんですが、それだけすごい崇められていて、で彼を、ね、批判してはいけないという法律もあってですね、なかなか国内では批判的な話があまり出てこなかった、最近そのエルドアンがそこら辺の風穴を開けつつあるってところも、この内藤先生の本には書かれているんですが、そんなケマルのことを知るっていうのでもいい一冊かなと思います。でもう一個がですね、今のは中高新書から出てるんですけども、先ほど紹介した今井康平先生が書いているトルコ100年の歴史を歩くっていう本があるんですが、これはですね、奇跡のアンカラ本ですね。アンカラわかりますか？トルコの首都ってアンカラなんですよね。イスタンブールじゃないんですね。これ忘れがちですね。この首都アンカラっていうのは、このやっぱ100年の歴史の中で新しく急に作られた街なので、やっぱもう100年っていう歴史があるイスタンブールとやっぱ比べちゃうとね、っていうところもあったりするんですが、そんなアンカラがどう発展してきて魅力的になってるかってことを多分書いてる本で、チラ読みしかしてない読めって話なんですけど、ちょっと読みかなと思ってます。私アンカラね、1泊くらいしかしてないんですけど、アタトゥリュクのお墓にちゃんと行って、やっぱ変なすごい国だなって思った記憶があります。私がすごいトルコに行ってよかったなっていうのはですね、トルコっていうのはやっぱナショナリズムを形成するのに大変苦労している、大陸の国でもあるし、トルコ人国家があったわけではなく、オスマン帝国トルコ人のだけの国ではなかったのも、見れるトルコ人だけの国というふうにして、という体にしてやってしまったがために、いろんな歪みを生んでいて、アルメニア人の虐殺とかですね、これはちょっと論議を読んでいますが、もう一方で論議を 議論を呼んでいるのは、クルド人に対する問題ですね。クルド人の難民の問題、迫害しているのではないかっていう問題とか、一方で、エルドアンはそこも取り込もうとして、クルド語とかの規制がだんだんと弱くなっているんですが、ね、難しいなっていうところを、他の国だからこそ冷静に、あれこれおかしいんじゃないかって見れるところがあるので、そういうのも大変勉強になるっていうか、他の国を通して見ることで、いや他の国だったらあれそれどうなのって思われるところが、じゃあ日本でね、果たしてアイヌのことであったりとか、琉球の人々のことであったり、あるいはもっとざっくり地方と都市の関係であったりとか、そういうところってなんかちゃんと見つめられてるのかなって思うと、果たしてどうなんでしょうかとか、なんか見つめ直せるきっかけにもなるんじゃないかなと思います。ということで、トルコの話だけして終わってしまったかなというとですね、はい、この本を、まあ、建国100年ということで、これからどうなるのかなっていうのはすっごい不思議、疑問に思っていますね、はい、トルコ発展すると言われてますけど、どうなんでしょう。そしてこれからウクライナであったり、まあこのイスラエルの問題もどうかわからないですけど、特にウクライナとのロシアのとの関係でトルコがどう立ち回るのかっていうところをまた注目して見ていく必要があると思いますし、そのためには彼らがどういう原理で動いてるかっていうのを見るためにも、ちょっとこの休みの時にぜひ手に取っていかがでしょうかということで、一番アップデートされてる新書だと思います。はい、ということですね、一人語りパターンもだいぶ疲れてきましたね。はい、ちょっと相方を探そうかな、探した方がいいのかなって思ったりしてますね。はい、私自分は一人で喋ってるポッドキャスト聞いてないんですからね。はい、なので探しております。はい、ということでですね、皆様からのお便りも待ってますので、ぜひ概要欄からお便りフォームの方へもお便りいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は以上になります。今回紹介したのは内藤正則著、トルコ建国100年の自画像でした。次回もお楽しみに。ありがとうございました。